で今日ダニエル4章を学んでいきたいと思うですね。Today we are in Daniel chapter 4. So far, we've seen some specific examples, you could say, of faith, right? With Daniel and Hananiah, Azariah, and Mishael. で、今までダニエル、ハナニア、アザリア、ミシャエル通してね、この素晴らしい信仰の行いで、まあ、見本が見えました。They were in a dark place, right, as captives. で、捕虜にされた人たちとして、ものすごい暗いバビロンっていうところにいて、でもちゃんと妥協せず、光とか照らす、輝かせること、照らすことができた。And they were able to shine really uncompromisingly, you know, the lights that they had.And they stood for the things of the Lord right where they are. で、
ちょうどいたところで、例えば被害者の意識じゃなくて、自分の身をかわいそうに見ることじゃなくて、しっかり立つことができたんですよ。神、わざわざ神様に置かれたところで。
Right where God put them. They weren't victims. They didn't have a victim mentality. They didn't feel sorry for themselves.And even before the king, right?
で、王様、ネブカデネザル王の前にも、しっかりしましたよね。
And we saw Nebuchadnezzar as a king, how emotional he was, but how prideful he was, right?
で、ネブカデネザル王の話。ネブカデネザル王を見て、ものすごくもう感情的なことがあった、熱心で、あったんだけど、ものすごいプライドがあったんでしょうね。もう力もあったし、もう熱心だったし、まあ、王様だから、自分の、まあ好きなこと、自分次第全てやったでしょ。
And of course, as a king, you know, as powerful as he was and as zealous as he was, he could do whatever he wanted. And yet, we only looked at three chapters in Daniel, but we saw how God even showed his grace.To Nebuchadnezzar, right?
で、もうこの4章だけど、1章、2章、3章を見ると、神様がネブカデネザル王に何度もこの恵みとかを表したでしょ？与えられたでしょ？
And through Daniel and his friends, you could say that God was kind of softening the heart of Nebuchadnezzar.
だからダニエルと友達を通して神様がネブカドネザル王の心とかを柔らかくしていたんですよね。
Through Daniel and his friends, God revealed his power and grace to Nebuchadnezzar.
だからダニエルとその友達を通して神様が道からとか恵みとかを示されたでしょう。
Today, in chapter 4, we're going to see what many people like to call the testimony of Nebuchadnezzar. Testimony, because this guy is going to believe in God from his heart.
で、今日これから4章に入ってね、これ多くの人がこのネブカデネザル王の証と呼んでるところを見るんでしょう。なぜかというと、この王様が心から神様を信じるようになるんでしょう。まあ、救われるんでしょう。
He's gonna get saved, you could say. That God is gonna change his heart.
神様がその王様の心を変えられるんでしょう。
Now, before we go on, I want to point out one thing.
でも、入る前に一つのことをちょっと言いたいんですけど、
Daniel and his friends, the role that they had, I want to talk about a little before.
だから入る前にちょっとダニエルとその友達のこういうこの役割の話ちょっと見てみたいと思うんですけど。
Right? They were out of place, young men in Babylon. Right?
だからもう若い男子たちで男性の方々でバビロンに場違いだったんでしょうね。いや、電源切って、それを。
Every day, you would,
Again, it doesn't show their whole lives, but every day they had to confront temptation. I believe they had to confront, compromise all these things, right? で、細かく書いてはないんですけど、まあ、当然でわかるのは、ダニエルたちが毎日、この迷惑とか妥協とかに直面してたでしょ。それにもかかわらず、神様に忠実だったんだ。And even still they remained faithful to God. And God protected them, right? God blessed them. で、神様に守られて、神様に祝福された、恵まれたとか。I believe when we choose to live for God, of course there are blessings, right? で、私たちは神様のために生きようとしたら、もちろん神の恵みとかあるでしょ？喜びとか平和とか平安とか。Joy, there's joy, there's peace. There's hope, there's assurance. 希望もあるし、確信とかあるでしょ？ But...As we look at this story today, there's something here that we should never forget as far as the reason why we exist as believers.
でもこれからね、この4章これから入るんですけど、一つの覚えないといけないこと、大事な覚えないといけないことがある。神に恵まれるときに、ために存在してることだけではないんでしょう。
I say this all the time, I know. But heaven is more blessed than here, right?
で、僕、こういうこと何度もうるさく言ってるけど、天国、この地上と天国比べたら、天国の方を恵みがたくさんあるでしょ、絶対。
So, if our only reason for existence is to be blessed by God, then we should just be in heaven, right?
だから、私たちの一番大きな存在の理由は神の恵みを受けることだけだったら、じゃあ天国にいた方がいいでしょ。
Yet, God put us here.
でも神様が私たちみんなここに置かれたでしょ。
Why are we here?
なぜ私たちがここに、まあ、残ってる、いるよって。
Why was Daniel, Hananiah, Azariah,ミシャエル put in Babylon.
なぜダニエルたちがバビロンに神様に置かれたの？神のご計画があったから。
Because God had a plan. The plan was to use them where they were to influence those around them. To be salt and to be light as Jesus said.
だからそのご計画ってみるとね、イエス様が言われた通り、地の塩、世の光になるため、周りの人に影響するためでしょ。
To be thermostats, right? Not to be thermometers, not to copy everyone else, but to influence everyone else.
だからこの温度の調節器になるためですよね。温度計にならない。温度計ってみんなと同じ温度になるでしょ。調節器ってみんなの温度帰る。
And as these guys are witnesses for God, we're going to see change happen.
で、忠実で、もう神様の証人たちとして、この4人がいたから、やっぱ周りがだんだん変わったんでしょって。
God's going to use them to tell Nebuchadnezzar about God. Well, God did use them to tell Nebuchadnezzar about God, right?
ダニエルたちがいなかったらネブカネツロ王が神様の話とか聞くことが聞く機会がなかったんでしょうね。
He wouldn't have experienced the faithfulness and the power of God.
神様のこの力とか道からとか忠実さとかも経験することもできないでしょう。
And I say this before we get into it because the application for us is the same thing.
で、なぜこういう話してるのは、実はここにいる私たちも同じこういう適用があると思うんですよ。なぜいるところにいるですかって。
Why are you where you are? Every day we need to think about that.
毎日そういうことを思い出さないといけないんですよ。まあ朝一から、朝起きてる時からもう、職場、仕事に行っても、学校に行っても、どこにいても、 もう神様はどうやって私用いられたいのって祈るべきでしょ。
We should pray, God, how do you want to use me today?
神様私を導いてくださいと祈るべきでしょ。
We should pray, Lord, lead me today. Whatever you want for me today, that's what I want.
だからあなたが私に与えてくださいことがあるなら、それだけ僕は私が欲しいよって祈るべきでしょ。
We don't want more, we don't want less, right?
それよりもっと、それより以下少なめとかじゃなくて、ちょうど神様の御心の分。
We just want God's will for today. And we can be salt, and we can be light right where we are.
そして地の塩、世の光のようになれるでしょ。
In God's economy, His plan, there's no such thing as a coincidence.
神様のこのご計画の中に偶然っていうこと、ラッキーっていうことはないんですよ、実は。そして神様も、神様は失敗とかもしないでしょ。
And God doesn't make mistakes. So everything that happens, God has a plan. God has a purpose.
だから周りに何が起こっても神様がちゃんとこういう、もう計画あるでしょ。理由があるって。
And we don't have to live in fear. We don't have to stress out about stuff.
だから恐れることも必要ないでしょ。もうストレス、心配かけることってあんまり必要ないとか。
We don't, because we're not shoved into the mold of the world as Paul warns against in Romans chapter 12.
で、あの使徒パウロがローマの12章のところに言ったように私たちがこの世の方に押し込まれないようにって、押し込む、込まれる必要がないから。
And we know that God is at work in everything. で、すべ
てのことにおいて神様が働かれてるんです
ね。And we know that all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Romans 8:28.
ローマの8の28に書いてる通りとか、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って、召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますって。
And so here in chapter 4 we're going to see that's why Daniel guys were there. Another reason.
だから今日4章に入って、あ、だからダニエルたちがバビロンにいたと。もう一つの大きなこういう、理由ってを見るんですよ。
God's going to do a miraculous work in Nebuchadnezzar's life.
ネブカドネザル王の人生の中に神様が奇跡的な大きなことを行われるんでしょう。で、ダニエルがそのど真ん中にいた。
And Daniel was right in the middle of that. So, let's read here verses 1 to 3. 1節から3節読みます。
ネブカドネザル王から全地に住むすべての民族、国民、言語の者たちへ。あなた方に平安が豊かにあるように、糸高き神が私に行われた印と奇跡を知らせることは、私の喜びとするところである。その印のなんと偉大なことよ。その奇跡のなんと力強いことよ。その国は永遠にわたる国、その諸権はいよいよ限りなく続く。
すごいでしょ。ネブカデネザル王がこれを書いたでしょ。Incredible, right? This is the king Nebuchadnezzar saying all of this. He's praising God.
神様褒めたたえるでしょ。
He was so prideful, remember, that he wanted to be worshipped.
でも今までものすごいプライドがあって、自分自身みんな、礼拝してほしかったでしょ。
And if you didn't worship him, he was going to kill you.
で、みんな、ネブカデネザルを礼拝しなかったら、みんな殺そうとしたんでしょうね。
You know, he was a mighty general, we know. He was sort of this political mastermind. He was an incredible architect. He was all these great things.
で、彼はね、もう強い、この、まあ、軍の将軍みたいな、ことで、あと、天才だったの、もう政治のこととか、建築のこととか。 バビロンの町の、あの、実際の建て方とか見ると。
If you just look at how the city was built. And he was pretty scary.
で、結構怖い人で、恐ろしい人でしたよね。でも、ダニエルと友達の証通して彼が神様を信じるようになったんでしょう。
And yet somehow through Daniel and his friends, he was able to believe in God. And he's praising God. He says, I thought it good to declare the signs and wonders that the Most High God has worked for.
ここに糸高き神が私に行われて印と奇跡と知らせることは私の喜びとすることであるって。だから神様について知ってるじゃなくて、実際に神様を信じてる、知ってるってわかるでしょ。
It's no longer he knew about God, what we saw in the previous chapters, but now he knew God from his heart. And you might go, well, we just looked at verse chapter 3, and so between chapter 3 and 4, something must have happened, right?
で、先週3週終わって、今4週見て、だから3章と4章の間に何か起こったはずでしょ?
Well,Actually, these first three verses should go at the end of this chapter.
実は、この1節、2節、3節が、この4章の最後に、あった方がいいんですよ。なぜかというと、これから読み続けると、ネブカデネザルを、この救われたこの自分の証をするんだ、ここで。
Because what's going to happen here is Nebuchadnezzar is going to share how he was saved here. This is his testimony.
自分の口から、自分のことだ、言葉で自分の証を分かち合う。
From his own mouth. With his own words. So look at here. Here it begins in verse 4. で、4節からスタート。その証は。4から6。4と6。
私、ネブカドネツァルが私の家で心を安らかに過ごし、私の宮殿で繁栄を極めていたとき、私は一つの夢を見たが、それが私を恐れさせた。私の寝床では、様々な幻想と頭に浮かんだ幻が私を怯えさせた。私は命令を下し、バビロンの知者を皆私の前に連れてきて、その夢の意味を告げさせようと、しましたと。
So notice here it says that he's chilling out at home, right? He's resting, he's flourishing.
まず4節見るとね、この安らかに過ごしていたとか、繁栄で極めていたって書いてある。だからもう順調だったすべてが。
Everything was running smoothly, もう絶好調だったんだ。He was doing well.He was the leader of essentially the entire world now, right?
で、バビロン帝国が一番大きい強い帝国だったから、世界のリーダーの一人はネブカデネツァル王でした。
And he has this dream. で、そこでまた夢を見た。And he's very afraid and he's very troubled.
で、ものすごく恐れて怯えたって書いてある。
You know, as we go on here and we see what this dream is,I think he's troubled because he knows what it means.
で、これから見るんですけどね。なぜ恐れて怯えたってのは、彼が自分でこの夢の意味は分かったと思うんでしょう。でも、知者たち集めたんでしょうね。
But he gathers his wise guys, his wise men anyway, just like in chapter 2, もう2章に
あったように。で、7節。で、verse 7。呪法師、呪文師、カルデア人、先生、手術、術師たちが来たとき、私は彼らにその夢のことを話したが、彼らはその意味を私に告げることができなかったって。
You know, last time in chapter 2, when he had a dream, he was so troubled and he didn't want these guys to fool him, so he said, I'm not even going to tell you the dream, right?
でも、2章の話だけど、2章のところで、みんなに騙されたくなくて、あの、夢まで全部意味、ちゃんと言ってって言ったでしょ?でも、今回、見た夢を ちゃんと教えたでしょ。This time he tells him the dream though. But it says here that they didn't tell him what it meant. で、ここで意味を告げなかったって書いてある。告げることができなかったって書いてある。知ることができなかったって書いてなくて、告げることができなかったって書いてあるでしょ。It doesn't say that they didn't know what the dream meant. It says that they didn't want to tell him what the dream meant. And I think that's kind of a big thing. それはここに大したことだと思うんですよ。Why didn't they want to tell him? なぜ告げることができなかったのって。Because as we go on and we read this, we're going to realize that this dream is not complicated at all. で、これから、その、まあ、夢を見るんですけど、夢を見るとね、全く複雑なことじゃない。ただ、告げたくないと思ったんで、みんな。でも、ダニエルが登場したでしょ ?But here comes Daniel 8 and 9, 8節、9節。最後にダニエルが私の前に来た。彼の名は、私の神の名にちなんで、ベルテ・シャッツァル。と呼ばれ、これダニエルですよね。彼には聖なる神の霊があった。私はその夢を彼に話した。呪法師の長をベルテシャッツァルよ。私は聖なる神の霊がお前にあり。どんな秘密もお前には難しくないことを知っている。私の見た夢の幻はこうだ。その意味を言ってもらいたい。Remember Daniel at this point, he's in charge of all the wise men, right? みんな覚えてるでしょ?今までダニエルがこの知者たちとかのこういう、もう管理人?もう担当者で、もうリーダーだったんでしょうね。And he has this reputation of being a faithful guy who knows the truth and speaks the truth. で、ダニエルがある評判があったんですよね。真理を知って、事実を知って、正直で語る人の評判。Isn't that the reputation we all want? みんなはそういう評判が欲しいでしょ?どう? I want to speak the truth. I want to know the truth and be able to speak it. 僕はね、正しいことを知って正しく言いたい。You know, I think about the fact that I stand up here every week.And we study God's word together. You know, I need to speak the truth, right? 例えば僕毎週日曜日みんなの前に立って、この一緒に聖書を学んでるでしょ。だから、真理、正しいことを語るのがもう一番大事なことですよね。And I want you, like, for example, as I teach even, because I know it's my, I mean, I studied and made a message, right? でもちろん、いろいろ学んでメッセージ作ったでしょここで。でも、みんな、なんか知ってほしい知ってほしいことってのは、まあ、本当に価値あることなら、価値あるもの、ことだったら、絶対ここに聖書を通して分かち合いたいっていう気持ちみんな分かって、知ってほしい。And so as a pastor, what I want people here to know that if something's anything valuable, anything worth saying in the Bible, that I want to say it. And I pray, right? This is only my prayer every week that God empowers His word, right? で、僕がいつも祈ってるのは神様ご自身がこの御言葉を通してみんなに力を表される。So that whatever you receive, whatever you hear, you can receive it, you can trust it as truth. そうすると、ここに聞くこと、すべて真理として、正しいことして聞き入れるのができるでしょう。You know, maybe you might, well, I don't know, this is kind of dumb, but maybe you don't like me, you know. I still have to speak the truth.もし自分のこと嫌いかもしれない。僕嫌いかもしれない。でも真理語らないといけないでしょ。Maybe you don't trust me. もし私のことを信頼してないかもしれない。でも真理を語るべきでしょ、僕は。 Maybe you don't understand me. もし自分、僕のこと分かってない。理解できないって。それは僕のコンプレックスだよ。That's the complex I always have. The fact that I don't have a Japanese interpreter and I'm a gaijin. Sometimes I think about that. I pray about that. 例えばここに通訳者がいない。僕の外人の日本語でやってる。で、そのメッセージ。そういうコンプレックスがあるたまたま僕は。それにもかかわらず、真に語るべきでしょうね。Even still, I have to tell you the truth. I want you to know the truth. I want to know the truth. 僕も真理を知りたい。みんな真理知ってほしい。I want you to trust that I'm giving you the truth, right? だから語ってることは真理だとみんなも信頼してほしい。And part of that is going to be not me standing up here and just patting everybody on the back every week, right? だから毎週毎日してみんな心地いいことばっかりを話してみんな大丈夫だよ大丈夫だよっていうメッセージだけではないんでしょうね。The truth is the truth. 真理は正しい。真理は真理だから。That's what you call non-negotiable, right? 交渉できないんですよね、そういうことって。And Daniel stood on the truth. で、今、ダニエルの話だけど、ダニエルがその真理の上に固く立ってたんでしょ。で、素晴らしいことってのは、周りのみんなはそういうことを知ってた。And the incredible thing is, all, everyone around him knew that. すごいでしょ?私たちも、僕だけじゃない、みんな、私たちも、真理の上に、イエス様、その岩の上に、しっかり立つことができる。All of us here, we can stand on Jesus, he's our rock, we can stand on him. And everyone around us,can recognize it. で、周りの人はそういう風に、私たちがそういう評判を持ってたら、周りの人もそういう風に、そういうことを認めることができるんでしょう。すごいでしょ、ダニエルは。Incredible, right? How Daniel is. So let's go on here. じゃあ続きまして、今の夢の話。10節から18節まで。Verse 10 to 18 here.私の寝所で幻が頭に浮かんだ。私が眺めていると、見よ。地の中央に木があった。それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて、地の果てのどこからもそれが見えた。葉は美しく、実も豊かで、その木にはすべてのものの食べ物があった。その木陰では野の獣が憩い、その枝には空の鳥が住み、すべての肉なるものはそれによって養われた。寝床で頭に浮かんだ幻の中で見ていると、見よ、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてくるではないか。彼は力強く叫んでこう言った。その木を切り倒し、枝を切り払え。その葉を振り落とし、実を投げ散らせ。獣のその下から、鳥のその枝から追い払え。ただしその根株は、鉄と青銅の鎖をかけて、地に野の若草の中に残せ。天の露に濡れさせて、地の青草を獣と分け合うようにせよ。その心を人間の心から変えて、獣の心をそれに与え、七つの時をその上に過ぎ行かせよ。17節、17。この宣言は見張りの者たちの決定によるもの。その要請は聖なる者たちの言葉によるもの。これは糸高き方が人間の国を支配し、これを御言葉が叶う者に与え。また人間の中の最も低いものを、その上に立てることを命ある者たちが知るためである。Verse 18。私、ネブカデネザル王が見た夢とはこれだ。ベルテシャツァルよ、お前はその意味を述べよ。 私の国の知者たちが誰もその意味を私に告げることができない。しかし、お前にはできる。お前には聖なる神の霊があるからだと。
So this is that dream that Nebuchadnezzar sees. だからネブカドネツァルはこういう夢が見たでしょ？この一本木の夢。
ものすごい高い。
This super tall tree.And then he says this watcher, this angel comes down and says, chop it down.
で、ミツカイみたいなものが来て、それを切り倒せって言いに来たんでしょうね。
And that tree is going to be this stump. And it's going to graze with the beasts of the earth.
で、その木が切り株になって、その地の青草を食べるって。
You know, it's funny.As you read this, you can kind of see why maybe all the wise men didn't want to tell Nebuchadnezzar what the meaning was, right?
で、面白いなのは、この夢を、の内容を読むとね、なぜこの知者たちが意味を告げたくなかったってわかるでしょ?
Something powerful, they, you know it's Nebuchadnezzar, but he's going to be chopped down.
だから絶対ネブカデネツァル王の話って知ってるのに、そのものすごい力強い、強いものが低くなることって。
And the reason why that's going to happen, it says there in verse 17, in order that the living may know that the Most High rules in the kingdom of men, gives it to whomever he will and sets it over the lowest of men.
で、もうなぜこういうことが起こるはずってのは、17節でしょ。これは糸高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなうものに与え、また人間の中の最も低いものとその上に立てることを命ある者たちが知るためであるって。
In other words, God is stronger.
神様はよりに勝るって、そのことより。神はより、そのことより大きい。すべて支配されてるってわかるでしょ当たり前。
Of course, God is bigger, God is stronger, God is in control. And that's not the message that these guys want to give the king, right?
で、絶対こういうメッセージ、王様に伝えたくないでしょ
And so he asked Daniel.
だからダニエルに聞いた。ペルテシャツァルでしょバビロンの名前。バビロン語の名前。
His Babylonian name anyway, Belteshazzar, and he says, interpret it.
で、その意味を教えてって頼んだ。
And Daniel's gonna faithfully interpret it, but before he does, look at verse 19.
で、もちろん忠実で正直ダニエルがこの説明するんだけど、その前に19節見てください。
Look at verse 19 here.
その時、ベルテシャツァルをと呼ばれていたダニエルはしばらくの間驚きすくみ、いろいろと思い巡らして動揺した。王は話しかけた。ベルテシャツァルよ、その夢とその意味のことで動揺することはない。ベルテシャツァルは答えた。我が主よ、どうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その意味があなたの敵に当てはまりますように。
Daniel, at first, it says he's astonished and he's troubled. His heart is.
だからまずダニエルもこの驚きすんだって、思い巡らしを動揺したって書いてあるでしょ
?Now, I don't think this is because Daniel's afraid of the king like everybody else.
で、ダニエルがみんなと違って王様のことを恐れてるから、この驚きがあった。わけはないと思うんですよ。
I think by now, we know that Daniel tells the truth, right?
今まで見ると、ダニエルは絶対正直言うでしょ神の、御言葉通してとか、
through God's word and so forth. I think that Daniel was troubled because he was troubled for the king. He wasn't afraid of the king, he was afraid for the king.
これを見るとね、ダニエルがなぜ驚いたってのは、王のことが怖くなくて、王のことを心配してたと思うんですよ。今までなんか友人になったかもしれない、友達になったかもしれない王様ことって。信者ではなくても。
I think by now, Daniel, he kind of likes the king. I mean, he's his friend. He
I know he's not a believer, but he's his friend. And he didn't want him to get judged, actually.
で、実は王様裁かれたくなかったんだって。
You ever not like someone and go, God judge him? みんなどう?誰かあんま好きじゃなくて憎んで神様裁いてくださいって祈ったことある? And yet we see guys like Daniel. We see guys like Paul or of course Jesus that somehow love their enemies.
でも、ダニエルみたいな、パウロみたいな、もうもちろんイエス様みたいな方々が敵とかも愛してたんだ。神様の裁きが彼の上に下ってほしくなかったんだ。
He didn't want God's judgment to come upon him. And yet, and so Daniel, he's going to faithfully interpret the dream here, right?
でもダニエルが忠実でこの、夢の意味を解き明かすんでしょうって。20節から26節。
From verse 20 to 26. I'll read that now.
あなたがご覧になった木、すなわち成長して強くなり、その高さが天に届いて、地のどこからのも見て、も見え、葉が美しく実も豊かで、すべてのものの食べ物があり、その下の野の獣が住み、その枝にそれ、空の鳥が宿った木、王よ、その木はあなたです。あなたは大きくなって強くなり、あなたの偉大な増し加った天に達し、あなたの主権は地の果てにまで及んでいます。しかし王は、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきてこういうのをご覧になりました。その木を切り倒して滅ぼせ。ただし、その根株は鉄と青銅の鎖をかけて、地に野の若草の中に残せ。彼の天の露に濡れさせ、七つの時のその上に過ぎ行くまで、野の獣と青草を分け合うようにせよ。王よ、その意味は次の通りです。これは我が主、王に届いた糸高き方の決定です。Verse 25. あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べて、天の露に濡れることになります。こうしてあなたの上に何つの時が過ぎ行き、ついにあなたは糸高き方が人間の国に支配し、これを御心にかなうものに値になることを知るようになります。26. 木の根株の残せ、は残せと命じられていますので、天が支配するということがあなたが知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立つでしょうって。
The tree was Nebuchadnezzar, right? 木はネブカデネツァルのこと、やっぱり。It was all about him. すべてネブカデネツァルについての話。
And again, it doesn't say, you know, I'm guessing here, but I bet you the wise men knew that.
で、ここに書いてないから僕の、まあ、意見っていうだけだけど、知者たちが、ね、これはネブカデネツァル王の意味って分かったかもしれない。
I bet even Nebuchadnezzar knew what it meant.
僕もね、ネブカデネツァル王自身もどういう意味があったって分かったと思う。でも、嫌なことだったから、他の意味誰かに説明させようとしてる。
But he didn't like the meaning, so he's looking for somebody else to tell him a different meaning.
And Daniel spoke the truth, the inconvenient truth in this case.
でもダニエルは真理を語ったでしょ。不都合な真理でも、事実でも。
You know, it's not easy to speak the truth, right? All the time. いつも正直正しいこと言うのはやりやすくはないんでしょうね。Why is that? なぜかな?
Because we don't want to cause trouble, right? That's where we live. We live in this place where we don't want to cause trouble.
今、こういうところに住んでるから私たちは迷惑かけたくない。でしょ?何もこの、あれ立てたくないとか。
We don't want to cause waves.We don't want to stick out.
目立ちたくないとか。 だから沈黙で何も言わない。 And so we sit in silence. Or we just go with the flow. か、みんながやってることを参加して一緒にやるだけ。流れと。That's not what Daniel did though. でもダニエルはそういうことしなかったんですよね。Look at the next verse, 27節見てください。それゆえ、王よ、私の監督を心よく受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、また貧しい者を憐れんで、あなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょうって。You know, sometimes, you know, when we think of speaking the truth, we think that we need to hammer a point home. You know, we need to argue till we convince the other person. ある時はね、みんなこういうことあるかもしれない。僕もよくある。この真理を語ることってのは、議論までなってもいいよって相手を納得させるため。でも、だからイライラするでしょ? We get all frustrated because you gotta know the truth, it's the truth. 真理だから。But that's not what Daniel did. でもダニエルはそういうことしなかったでしょ? In fact, he says, let my advice be acceptable to you. でもダニエルが何語ったかって、王よ、私の勧告を心よく受け入れてって。This is what Paul talks about in Ephesians, I think. This is about speaking the truth in love. 新約聖書のエペソへの手紙、エペソ人への手紙にパウロがこういうふうなことを言ったんですよね。愛を持って、真理を語ること。Daniel was super respectful. もう本当にこういう礼儀正しく、こういうことを言ったでしょ。And then in speaking the truth, not only was he respectful after he spoke the truth, and it was kind of bad news, he offered the solution. で、礼儀正しく語りかけて、そして真理を語ったでしょ?あんまり良い知らせではなかったけど、その後に解決も言った。He says, so king, break off your sins by being righteous.だから王様よ、正しい行いによってあなたの罪を取り除いてくださいと。You know, oftentimes, the truth involves bad news. 多くの場合、まあ、真理って言うと、真理を見ると、悪い知らせが入ってるでしょ。But there's always good news. でも、良い知らせもある。You know, for example, in church, for believers, we talk about sin, and we talk about hell, and we talk about punishment, because it's true. 例えば、教会にて、罪の話とか、地獄の話とか、処罰の話とかするでしょ?正しいから。But there's also a remedy for that. でも、同時に、この解決策もあるんですよね。Right? The wages of sin is death, the Bible says. 罪の報酬は死ですって聖書に書いてあるでしょ?でもそこで終わりじゃない。But it doesn't end there. The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. The wages of sin is death. Oh no! But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.罪の報酬は死ですって、そこで終わったらみんなは死ぬじゃんって思うけど、すぐその後に死か死って書いてある。解決策。神の賜物は私たちの主、キリストイエスがある永遠の命です。Here Daniel gives the bad news, but he offers the solution.だから心でダニエルが正直この悪い知らせを語ったんだけど、すぐその後解決策あげたでしょ。Break off your sins by being righteous. Do good, right? Show mercy. もうだから正しい行いによってあなたの罪を除いてって、憐れんでって、咎を除いてって。Essentially, he's telling the king, repent. 王様に悔い改めなさいって言ってる今は。Man, we all need to hear this. みんなにこういうメッセージの大事さってわかるでしょ?悔い改めること。repent. Acts 17:30-31. Truly, these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent.Because he has appointed a day on which he will judge the world in righteousness by the man whom he has ordained. He has given assurance of this to all by raising him from the dead. We need to repent. And then there's eternal life.
人の17章の30節から31節、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら、神は日を定めてお盾になった一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中から蘇らせてその確証をすべての人に与えになったのですって。
You know, the reality is we all have lived our own way.
現実的なことっては、私たちはやりたいことをした自分の方法で頑張ろうとしてたんでしょう。
Some people might have been more prideful than others, but everyone's got pride.
まあ、ある人は他の人よりもっとプライドがあるかもしれないけど、みんなプライドがあるでしょ?で、神様はみんなに、世界中のみんなに悔い改めてって言ってる。
And yet God tells everyone to repent. Doesn't matter who you are.誰でも、you could be the king, right? You could be the prime minister. You could be a salary man. You could be a gazillionaire. You could be a poor college student. Doesn't matter, repent.
誰でもそうだもん。王様でも。でしょ?総理大臣でも、普通のサラリーマンでも、ものすごい金持ちの人でも、ものすごい貧乏の学生でも、みんな悔い改める必要がある。
It's like what Peter said in Acts 3:19, repent therefore and be converted that your sins may be blotted out so that times of refreshing may come from the presence of the Lord.
ペテロが使徒の3の19に言ったように、ですから、悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすればあなた方の罪は拭い去られますと。
And that's what Daniel does. で、ダニエルはそういうことをしたでしょう。
で、これも見逃さないで。Don't miss this.
Daniel offered the truth. How it is responded to is not up to Daniel.
ダニエルは正しいこと語ったけど、どうやって受け取るかってダニエルは関係ないんですよ。
You ever notice sometimes we hesitate to speak the truth in love because we're afraid as if we gotta decide how that person's gonna receive it.
私たちはね、真理を語るのは嫌でしょ?なぜかというと、どうやって相手が反応するかって、今、まあ、心配しすぎてるとか。
First of all, it's not our message. The truth is not our message, it's God's message. We're just the sounding board, right?
このメッセージは、福音とかは私たちのメッセージじゃない、神様のメッセージ。私たちはメッセンジャーだけでしょ?だから責任は告げることだけ。その後は相手次第、すべてが。
After we share that, it's up to that person. See, Daniel's hope is that the king would hear the bad news and the good news and repent.
ダニエルの希望って何?何だったか?王様が悪い知らせを聞いて反応応答して、いいことをするでしょ?でも、まあ、そこまでダニエルが責任があった。
That was all Daniel's responsibility, just up to that point. But what we're going to see here is that the king didn't refuse what Daniel said.
He did refuse what Daniel said, excuse me. でもこれから見ると、残念なことだけど、王様がダニエルの話を無視しただけって。
See, but still, Daniel didn't go, yeah, impossible, he's not gonna hear it, I'm not gonna say it. He didn't think that, right?
でもダニエルが、王様って絶対この話嫌だからやらないよって思わなくて。忠実でやっただけ。
But let's read 28-33. 28から33まで読む。
このことはみんな、ネブカデネザル王の身に起こった。
12ヶ月経ってバビロンにある王の宮殿の屋上に歩きながら、王はこう言ってた。この大バビロンは王の家とするために、また私の意向とを輝かすために、私が私の権力によって建てたものではないか。この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカデネゼル王よ、あなたに告げる。国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べるようになり、こうしてあなたの上を七つの時が過ぎ行き、ついにあなたは糸高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者にお与えになることを知るようになる。Verse 33。この言葉は直ちにネブカドネツァル王の上に成就した。彼は人の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛はワシのように、爪は鳥のように伸びた。
First, I want us to notice here it says at the end of 12 months.
まずみんな注目してほしいことってのは、12ヶ月経ってって書いてある。
This means that Nebuchadnezzar had a whole year to repent.
ネブカデネツァルは王はね、一年あったんでしょ、悔い改めるために。
He had a whole year to receive God's word.
神の御言葉を受けるために10ヶ月があったんでしょ、聞き入れるチャンス。で、しなかった。And he did it.
You know, God, certainly God is gracious and He's merciful.
もう確実にね、神様は恵み深いでしょうね。憐れみ深い。
He always gives ample time for everything.
もういつも時間たっぷりあげるんで、与えるんでしょうね。
We've been talking about, as we go through the Old Testament, we're talking about Israel and Judah and God's patience and His mercy over and over again.
まあ、旧約聖書順番で学んでイスラエルとユダの話を見ても、何百年間とか神様が我慢して恵みを与える、憐れみを与えようとしてたんでしょうね。
God's not cruel.
神様は残酷な方じゃないよ。
God doesn't want to judge.
意地悪じゃない。もう裁、みんな裁かれたいなとかって気持ちないんですよ。
He's just, so he has to deal with sin.
もう神様は正しい方だから、いつか悪いことを裁かれないといけないけどね。でも必ずみんなに悔い改めるチャンスを与えられてるでしょ。
But he gives everybody at least one, most of the time it's hundreds of times, to repent.
Remember Ezekiel 33:11, God says, As I live, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn from your evil ways. みんな覚えてるでしょ ?Ezekiel 33章の11節。神様の御言葉けど、私は生きている神である主の言葉、私は決して悪しき者の死を喜ばない。悪しき者がその道から立ち返り、生きることを喜ぶ。立ち返れ。悪の道から立ち返れ、イスラエルの家よ。なぜあなた方は死のうとするのかって。
What about the New Testament version of that? 2 Peter 3:9?
で、新約聖書の第2ペテロ3の9節って似たようなメッセージでしょ、それと。主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰でも滅ぶことなく、すべての人が悔い改めに進むと望んでおられるのです。
Right? The Lord is not slack concerning His promises, some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. And yet, like many people do, Nebuchadnezzar ignored it, and he kept doing what he was doing.
で、たくさんの人がやってるようにネブカデネツァルは御言葉を無視して自分のやりたいことをやり続けただけ。プライドで。
In his pride.
He refused to repent. 悔い改めのも絶対しないと。で、こういうことが起こった。And then this happened. And it says here, it happened for 7 times, right? で、7つの時が過ぎ言ったって書いてある。この7つの時の意味ははっきりわからないけど、もしかして7年間か、もう7つの季節とか、7つの季節なら1年と9ヶ月かな？わからないけど。And it says for, so 7 times this happened. So either it means 7 years, which could be, or it means 7 seasons, which is 1 year and 9 months. But he just goes nuts. で、クレイジーになったんだよ、急に。You know, here's the thing. Babylon is this incredible city, right? バビロンって素晴らしい街、帝国でした。Empire. Super powerful, super beautiful. You guys heard of the 7 wonders of the ancient world? One of those things is the Hanging Gardens of Babylon. You guys ever heard of that? みんなの、なんだっけ、世界の、七不思議って聞いたことあるでしょ？古代の。一つは、バビロンの空中庭園とかだった。ものすごい素晴らしいところ。で、今、ネブカデネツァルがそれを見て楽しんで、やっぱ私すごいなと思った。And so here he is, he's thinking, this year is passing, but he's thinking, oh, I must be pretty good. Look what I got. He thought it was because of him. Right? 自分で、すべての手柄にしたんだ。このこと。To credit for everything. Let me ask you a question. What about us? You take credit for the things you have. 私たちはどう？自分のこと、自分の持ってるものとか、自分の手柄にしてる？ Oh, I'm a hard worker. 僕仕事頑張ってるよ。偉いだから。Because I'm great. All your, everything that we have. Everything. Think about everything. すべてのことちょっと考えて。もうお金だけでもなく、物だけでもなく、すべて家族のこと、関係のこと、すべて自分が偉い。だから、それができてると思う。You know, look at your friends, your family, your stuff, everything. Is it because you're so great? Do we ignore God in that?そういうことで神様のこと無視しようとしてんの？ Trust in yourselves. Listen to the world.
自分自身信頼して、だから世のメッセージを聞くだけとか。
それはプライドでしょ？正直言ったら。Isn't that pride? Not trusting God is pride. 神様信頼しないことってプライドでしょ？ When weYou know, it's funny. You can tell when people are trusting God. That makes sense.
なんかね、誰かが神様信頼 してたら、神様信頼してる方って見るだけでなんとなくわかるでしょ。で、神様信頼してない人って見るとすぐわかるでしょ。
And when you see somebody, you can tell that they're not trusting God, right?You think about things like fear and compromise and all, if those things drive our lives, I'm going to tell you right now, it means you're not trusting God. For example,
今日本語にしました。例えば恐れとか妥協のこととか、そういう人生の中にたくさんあったら、正直言ったらね、神様信頼してないってわかるでしょ。
It's the pride of man.
人間のプライドだけ。
God judges pride. He judged Nebuchadnezzar's pride here, right?
神様はプライドを裁かれるってわかるでしょ。今、ネブカデネツァル王のプライドをここに裁かれたでしょ。
But, and this is, we're going to end with good news today. でも今日、いいことで、いい話で終わる。これから、これはネブカデネツァル王の証だから、
これからこの状態、状況から神様がネブカデネザルを救われるんですよ。
But from this point, we're going to see this is Nebuchadnezzar's testimony. God's going to save him. Remember, this is a pagan, idol-worshipping, murderous, cruel king of Babylon, and God's going to save him.
覚えてるでしょ、これは。異教な、偶像礼拝、思いっきりしてる、残酷な王様が神様に救われる。
Let's read to the end. 最後まで読みますよ。34 to the end.
その期間が終わったとき、私ネブカデネツァルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえ。その主権は永遠の主権。その国はいよいよ限りなく続く。地に住む者は皆泣き者とみなされる。この方は天の軍勢にも地に住む者にも御心のままに報いる。御手を差し押さえて、あなたは何をされるのかというものもいない。ちょうどその時私に理性が戻り、私の王国の栄光のために私の意向と輝きが私に戻ってきた。私の顧問や貴族たちに求められて、私は大いに戻り、こうして絶大な権威が私に加えられた。
37.
今、私、ネブカドネツァルは天の王を賛美し、あがめ、褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また、高ぶって歩む者を減り下らせることのできる方である。
Finally, Nebuchadnezzar is able to see God for who he is.
やっとネブカデネツァル王が神様ご自身が見れるようになった。で、悔い改めたでしょ。
And he repented. And he humbled himself. 自分を低くした。謙遜で。And he gave all glory to God. で、
すべて神様に褒めたたえられたでしょ。褒めたたえたでしょ。
And then it says, God restored him fully. Blessed him.
で、神様がすべて回復したって書いてあるでしょ？戻らせたって。祝福とかすべて。
You know, I believe God wants to bless people. Of course, he's more concerned with your salvation than your comfort.
もちろん神様みんな恵みとかを与えられたいでしょ？当たり前。でも、心地よさよりも、みんなの救いのことを関心があるでしょうね。
Because he's more concerned about the eternal things than our, all the temporary things we get consumed by.
もうなぜなら、神様はこの、いっぱいとなっている一時的のものより、みんなの、あなたの永遠のことについても、もちろん関心があるから。
Right? Look at what Nebuchadnezzar learned here.
で、ネブカデネツァルは何学んだって、ここに書いてあるでしょ。高ぶって歩む者を減り下らせることをできる方であるって。
It says, all those who walk in pride he is able to put down. That's what he learned here. And Lord, make us humble.
神様私たちを低くしてくださいと祈るべきでしょ。どう？そういう祈りって怖い？
Is that a scary prayer? Right? You ever think like, oh, I want to pray for patience, but God's going to make me suffer. Or I want to pray for humility, but something bad's going to happen.
みんなどう？例えばね、忍耐のために祈りたいけど、怖い。How? 謙遜のために祈りたいけど、神様絶対あかんなことを私にするでしょうとかって思ったことある？
I think God wants all of us, I know God wants us all to be humble, right?
神様はみんなハンブルになってほしいでしょ?
And here's the thing about humility. It doesn't come automatically. Because it's the absolute opposite of our sin nature.
で、謙遜って謙虚っていうことは自動的にパッと来るわけはないんでしょ、実は。なぜかというと、私たちに元々あるこの罪の本質、罪の、正反対のこと。全く反対のことだから。And so you know what? I think when it comes to things like humility, I think we can work at it, actually. で、だから実はこのハンブルさとか謙虚、謙遜の話をするとね、実は私たちの努力が必要だと思う。You know, I'm a little wary of talking about working for things because we're saved by grace, right? But we're saved by grace. After we're saved, there are things we need to work on. で、僕は努力の話ってあんまりやりたくない。なぜかというと、自分が頑張って救われると思うじゃない。恵みじゃなくて。でも、100% 恵みによって救われてる私たちは、神様が十字架に死なれて、葬られて、三日後蘇られた。彼、それを信じるだけなら救われる。でも、救われてから、神のために、もう神のために生きようとしたら努力が必要でしょうね。You know, Jesus died on the cross, he was buried, 3 days later he resurrected. Just believing in that, you're saved. But then we choose to live for God. And choosing to live for God means, takes a little effort on our part. Choosing to live for God, right? I think the more time, for example, we choose to spend with the Lord, whether it be reading our Bibles or praying or fellowship or whatever, thinking about the things of the Lord, the humbler we become. 例えば、神様と時間を過ごせば過ごすほど、例えば祈ることとか、まあ、聖書を読むこととか、交わる、こういうふうに交わることとか、すれば、すると、もっと低くなる、私たちが。神様をよく知れば知るほど、自分の弱さって明らかになるから。Because the more we know God, the more we realize, yeah, I'm nobody. Another thing we can choose to cultivate this humility is to serve others. まあ、どうやって努力でハンブルのことを養えるのかって。もう一つのは、互いに使い合うこと。We have to choose to do that. それも努力でしないといけないでしょ。Jesus actually said, if you want to be great, be a servant. もうイエス様も言ったでしょ?みんなに使えるものになりなさいとか。Paul wrote in Philippians chapter 2, verses 1 through 4, he says, therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affliction and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. These are all practical things we can do. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. パウロがフィリピンじゃないよ。フィリピン2章の1節から4節。ですから、キリストがあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情をと、憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も、利己的な思いや、虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。Right? In humility, we're able to be like, here in this case, like Nebuchadnezzar. Any other chapter I would say, don't be like Nebuchadnezzar. But now, let's be like Nebuchadnezzar. 他の1章、2章、3章見ると、みんな、ネブカデネザル王になろうよって言わないけど、4章なら、ネブカデネザル王のようになりましょうよって言えるでしょ? And we can lift our eyes to heaven and praise and extol and honor the King of heaven. だから私たちの目も上げて、天を見るようになって、で、天の王を賛美し、崇め、褒めたたえるようになれるでしょう。All his works are truth, Nebuchadnezzar said. All his ways are justice. 見業はことごとく真理であり、その道は正義であるって。It's an incredible testimony when you think about it. 素晴らしい、この証ですよね、これは。 You know, I want to end with this. で、今日、これで終わりたいと思うんですけど。
God is a God who saves, right? 神様は救う方、人。He saved Nebuchadnezzar, right? Prideful, violent king. He saved guys like Paul, violent persecutor. ネブカデネツェル王みたいな人を救われたでしょ？暴力的な人でも。パウロも暴力的に迫害者だったでしょ？救われたんだ。You know, maybe there's some people in your life right now that you think, yeah, but I don't think God can save someone like that. No way. もしかして、今自分の人生の中にね、いろんな人がいて、いや、でも神様はそんな人って救われないでしょうって思うかもしれない。いや、絶対神様のことを受け入れられないでしょう。There's no way they can receive the things of the Lord. Hopefully Daniel chapter 4 will prove to us that there's no sinner that's outside the reach of God's grace and God's mercy. だから今日ダニエル書だけを読むと、神様のね、この恵みとか、この憐れみとか、その身での届かないところにいる罪人はいないってわかるでしょう。So, what do we do? だから、どうすればいいの？もちろん祈るべき。We should pray. もちろんダニエルとその友達のように、地の塩、世の光になれるように、機会を探し求める神様に与えられているの。And just like Daniel and his friends, we need to be diligent to find the opportunities that God gives us to be salt and to be light. And then we don't compromise. そして妥協しないで。And at the right time, God's gonna show us his absolute nature, which is to save. で、ちょうど完璧の時に神様が自分の性質、自分の本質を見せてくださるって。それは救うこと。だから、それを覚えましょう。So let's remember that. Let's pray. お祈りします。